沼プラス。
9月放送分のワンヌマプラスです。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今月はですね、沼津駅周辺整備部の推進課と整備課からそれぞれお一人ずつ、お越しいただきまして、市役所で収録した様子、皆さんにお届けしていきます。お二人、職員さんいらっしゃいます。順番に自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。沼津駅周辺整備部推進課の上原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてお隣です。
はい、同じく整備課の清水と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。沼津駅周辺整備部ということなんですが、どんなことをしてらっしゃるんでしょうか。また推進課の業務内容についてまず上原さん教えてください。
はい、沼津駅周辺整備部では中心市街地の交通課題などを抜本的に解決し、魅力ある街づくりの実現を図ることを目的に、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業の推進に関する様々な取り組みを進めております。推進課では、この沼津駅周辺の鉄道高架について、一日も早く実現させるため、鉄道事業者や関係機関と協議をしているほか、事業効果や新たな街づくりを市民の皆様にご説明する事業 PR などを行っています。
はい、推進課のお話いただきました。今度は整備課の業務内容、清水さん、教えてください。
はい、整備課では、沼津駅付近の鉄道高架事業の実施に伴い移転する車両基地や貨物駅の移転先の用地取得や、周辺整備を行っているほか、事業に関連した道路整備も合わせて行っています。
はい、沼津駅周辺総合事業の核となる鉄道高架事業については、まあ、市長もお話しされますし、よく耳にするワードですけれども、まあ、改めてラジオをお聞きの皆さんに、まあ、これどういった事業なのか教えてください。
はい、沼津駅周辺では鉄道が市街地を南北に分担しておりまして、慢性的な交通混雑に加え、冠水による通行止め、自転車の押し歩き、踏切による交通事故など様々な課題を抱え、市全体の発展においても大きな妨げとなっております。鉄道高架事業はこのような中心市街地の課題を抜本的に解決するため、東海道本線を 3.7km、 御殿場線を 1.6km 高架化する事業です。
そもそもですね、どうしてこう鉄道が市街地を南北に分断するような都市構造になったんでしょうか。
歴史的な話になりますが、鉄道開通前の沼津の市街地は港や魚市場を拠点とした海上交通と旧東海道の結節点である神奈川下流域から発展し、明治22年に東海道本線が開通すると、駅南の市街地には商業など様々な産業が集積しました。当時の沼津駅は町の外れに位置していたのですが、昭和40年代以降は自動車交通の発達とともに市街地が駅の北側の広範囲に急激に形成されたことにより、鉄道による市街地の分断という問題が発生しました。
はい、まあ、この都市問題を解決するために鉄道高架事業が計画されたというわけですね。
はい、その通りです。国鉄の民営化に伴う沼津駅の国鉄用地売却を契機に、昭和60年代から鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業が計画されました。これは鉄道の高架化と周辺の面的整備を一体的に行う事業です。
まあ、かなり昔から事業の計画というのはあったというわけですけれども、現在の進み具合というのはいかがでしょう。
はい、鉄道高架事業は事業の推進に向けて鉄道事業者や関係機関と協議している状況ですが、沼津駅周辺総合整備事業とは鉄道の高架化だけではなく、複数の事業を一体的に実施する総合的なプロジェクトです。これまでに商業施設ビビや大手町再開発ビルのイーラで、総合コンベンション施設プラサビルでなど新たなにぎわい拠点が完成しました。また沼津駅北口では駅前広場の整備や区画整理事業などが実施され、インフラ整備も進んでいます。
うん、言われてみるとこう確かに昔にはなかった施設というのができてますよね。
そうですね、これらの他にも鉄道高架の完成を見込んで民間投資により専門学校やホテル、マンションなどが次々に建設され、新しい街並みが広がってきているところです。今後も鉄道高架事業が進捗することによって沼津の街はさらに大きく変わっていきます。
はい、 では今後中心市街地っていうのはどんなふうに変わっていくんでしょうか。
一番大きなところでは本市の積年の課題であります南北市街地の分断化が解消されます。駅周辺の13箇所の踏切が廃止され、現在の3本のガードは両側に広い歩道のついた平面の4車線道路になるほか、南北をつなぐ新しい道路、通路が10本できることになり、渋滞が解消され、街の回遊性が大幅に向上します。また、駅周辺の鉄道施設は大幅にスリム化されるため、南北の市街地がより近接し、一体化の効果が高まります。
その他にはどのような効果があるんでしょうか。
現在の沼津駅周辺は車両基地や貨物駅に大きなスペースを割いているのですが、鉄道を高架化するとともにこれらの施設の移転を行うことで鉄道施設跡地が利用できるようになります。また高架した空間にも約 4.7 ヘクタールの土地が生まれます。この鉄道施設跡地等を公共利用や民間投資によって活用することで街の活性化も期待できます。
交通混雑の解消だけではなく、街づくりの面でも効果を期待される事業というわけですね。
そうですね。この沼津駅周辺総合整備事業を契機に、市民の皆様にとって便利で快適な場所となるよう取り組んでいきたいと考えています。街づくりの面でいうと、駅周辺に公園や道路が整備されることで、災害時の避難場所や避難路を増やすことができ、いざという時に安心な街へ変わります。
はい、では沼津駅周辺総合整備事業の核となる鉄道高架事業の現在の進捗状況はどうなっているでしょうか。清水さん。
はい、これまでにお話ししたように沼津駅周辺総合整備事業はすでに長い取り組みの歴史があります。そのうちの鉄道高架事業については平成18年度に事業主体である静岡県が事業認可を取得し、高架本体用地の取得や沿線の測量調査などを実施しており、事業に関する用地取得につきましては多くの地権者の皆様のご協力を得てすでに9割以上に達しております。現在は鉄道高架事業の工事に向けて鉄道事業者や関係機関と協議をしている状況です。
はい、今も着実に進めていらっしゃるというわけです。ではさらに今後どうなるか上原さん教えてください。
はい、現在実施している鉄道事業者や関係機関との協議が整えば、いよいよ鉄道高架事業の工事が本格化します。現在は令和22年度に鉄道高架への切り替えを見込んでおりますが、高架工事完了までの間にも段階的に踏切遮断時間の短縮や事業の進捗に伴い新たに利用可能な土地が生まれることで公共利用や民間投資を誘発し、町の活性化を促進するなど事業効果が順次現れていきます。鉄道高架事業は沼津市のポテンシャルを発揮するための都市基盤整備でありますので、その効果を存分に活かしながら市民の皆様とともに町づくりを進めてまいります。
はい、これまではですね、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業の概要についてお聞きしてきました。まあ、この事業によって沼津が大きく変わることも期待をしたいわけですけれども、ここからはですね、より具体的なことを伺っていきたいと思います。鉄道高架事業の工事、これはどのように進めていくんでしょうか。清水さん。
はい、まずは現在の貨物駅を原西部地区に、車両基地を片浜地区に移転します。新貨物駅、新車両基地の用地はほぼ取得済みとなっております。これらの移転が済んだら沼津駅周辺の高架工事に着手します。現在の御殿場線ホーム北側に貨物の線路があるのですが、この線路の跡地を用いて東海道本線上りホーム、御殿場線ホーム、東海道本線下りホームの順に高架に切り替える工事を段階的に進めていきます。
はい、ではその工事期間というのはどれくらいかかるんでしょうか。
はい、先ほども申しましたが、高架本体工事は令和22年度の切り替えを見込んでいます。ただしその前段として令和9年度に新貨物駅の整備完了、令和12年度に新車両基地の整備完了を予定しています。各種工事は 期間をラップさせながらできるところはどんどん工事をしていく計画ではありますが、沼津駅は大きな駅であり、列車を運行させながらの工事となりますので、長期間を要します。今後も市民の皆様のご協力を得ながら、一日でも早く完成できるよう工期の短縮に努めていきます。
はい、工事期間というのが、長いように感じるわけですけれども、工事期間中でも事業効果というのは現れるんでしょうか。
はい、工事中においても順次空いてくる鉄道跡地を活用することは可能になりますし、踏切遮断時間の短縮などさまざまな事業効果が現れていきます。
はい、ではなぜ貨物駅や車両基地の移転というのが必要なんでしょうか。
鉄道を高架化すると現在地表にある貨物駅や車両基地が本線に接続できなくなります。現在の位置で鉄道の高架に合わせ両施設を高架化した場合には莫大な事業費が必要になる、ばかりか、沼津駅周辺に広大な鉄道敷地が残るなど、事業目的の一つである町の再生ができなくなるため移転させる計画としております。
はい、では貨物駅や車両基地の移転先ではどのような事業効果があるんでしょうか。
移転に伴い施設周辺の道路を整備し、今までよりも広く安全な道路になります。また水路や緑地などの整備を行い、地域の治水安全度の向上や周辺環境に配慮した街づくりを地元の皆様とともに進めていきます。
はい、新しい貨物駅というのはこれどのような施設になるんでしょうか。
新貨物駅では着発線荷役方式という最新の方式を計画しています。現在の貨物駅の作業方式は、荷物の積み下ろしをするのに貨車の切り離しや入れ替え連結などの作業が伴い、大変長い時間と手間がかかっています。これに対して新貨物駅では貨物列車が駅に到着すると、到着した線路上でそのまま貨物コンテナの積み下ろしを行い、作業が終了するとそのまま出発するという、手順になります。これにより貨物駅の設備は簡素化され、作業の時間も大幅に短縮し、輸送の効率化が図られることとなります。
はい、作業の効率化が図られて近代的な貨物駅となるわけですね。これは現在の進捗状況いかがでしょうか。
今年の1月には本格的な新貨物駅工事の前段となる造成工事の着工式が開催され、新貨物駅用地での工事を進めています。また新貨物駅周辺では道路や水路、調整地の整備を実施しています。今後、JR 東海や JR 貨物による本格的な工事が実施される予定です。
はい、一方新車両基地についてです。こちらの進捗状況いかがでしょうか。
はい、新車両基地用地での工事にはまだ着手していませんが、地域の利便性向上と、新車両基地の本格的な工事着手に向けて周辺道路の整備を進めています。具体的に言うと、東海道本線の下をトンネル形式で通過する片浜西沢田線という都市計画道路の整備を行っています。この道路は海側の旧国道1号から、国道1号までつながる道路で、完成後は狭くて危険な踏切がなくなり、安全性の確保や交通の円滑化が図られます。南側から工事を始めており、現在 JR 東海道本線の南側付近の工事を行っているところです。
はい、かなり効果が期待できそうな道路ですね。
はい、沼津市は、南北交通を確保することが一つの課題となっておりますので、大きな道路が一本でもできることで利便性が大きく向上する効果があります。市立病院やららぽーとへのアクセスも良くなります。
はい、鉄道高架事業は沼津駅のあたりだけ関係する事業かなと思っていたんですが、市全体に、大きなインパクトを与える事業と言えるわけですね。
はい、その通りです。沼津駅周辺の整備に 目が行きがちですが、新車両基地ができる片浜地区、新貨物駅ができる原西部地区においても新たな街づくりが行われることになります。
はい、ここまで清水さんに伺いました。 さあ、その事業の進み具合、進捗状況ですけれども、これはどのように、確認できるんでしょうか、上原さん。
はい、沼津市のホームページで進捗状況を公開しております。今年1月に新貨物駅の造成工事に着手したことから、ホームページをリニューアルし、ドローンを活用して工事が進んでいく様子を適宜更新していく予定です。また市民の皆様と鉄道高架完成後の街のイメージを共有するため、将来の沼津駅周辺イメージ CG もホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、私もあの市のホームページ拝見しましたけれども、広報誌も発行していますよね。
はい、沼津市と静岡県沼津土木事務所が共同で作成した広報誌、沼津初未来へと新貨物ターミナル通信を発行しています。
はい、で沼津初未来へというのは、これどのような内容なんでしょうか。
沼津初未来へは、沼津駅周辺総合整備事業の事業内容や事業効果などを写真やイラストを使ってご紹介するほか、その時々の話題となる出来事や事業 PR に関する取り組みなどを掲載しております。
一方、新貨物ターミナル通信、これはどういった内容でしょうか。
はい、こちらは新貨物駅の整備に特化した広報誌です。新貨物駅のことを知ってもらうため、また工事の進捗状況をお知らせする目的で作成しております。今後も整備の進展に合わせて随時情報発信をしていくつもりです。
はい、その他に広報はしてらっしゃるんでしょうか。
はい、街角トークというものも実施しております。こちらも沼津市と静岡県が共同で実施しておりますが、完成イメージ動画や事業説明パネルなどを展示しながら、事業説明や PR 活動を行っております。
はい、いろんなところでやってらっしゃる。これは反応、反響というのはいかがでしょうか。
はい、いろいろな人たちが訪れる場所で事業説明を行うことによって、事業について知っていただけるイベントだと思っております。毎回多くの方々に立ち止まっていただき、事業に関する様々なご質問やご意見をいただいておりますが、中でも早く完成させてほしいという声が多く、市民の皆様から期待されている事業なのだなと感じております。
はい、まだ少しお話があり、時間がありますので、お話を伺っていこうと思うんですけれども、今度はですね、子ども向けのイベントがあるというふうに伺いましたので、上原さん、引き続き、子ども向けのイベントについてもちょっと教えてください。
はい、夏休みなどには市内の小学生とその保護者を対象に、沼津駅周辺親子見学バスツアーを開催しております。平成18年から実施している人気のイベントでして、今年の夏休みにも開催し、計17回目となりました。
これどのようなイベントなんでしょうか。
はい、鉄道高架事業など沼津の街づくりについて子どもたちに知っていただくイベントですが、ツアーの目玉は普段入ることができない JR 沼津貨物駅を見学できるところです。 JR 貨物さんにご協力していただき、貨物コンテナの中に入ったり、大型のフォークリフトの運転台に乗ったりすることができます。
はい、参加するにはこれどうしたらいいんでしょうか。
はい、毎回広報沼津や市のホームページで募集のご案内をしておりますので、そちらをご覧いただき申し込みをお願いします。
はい、結構ね、人気なイベントということなんですけれども、こういったものを中心に様々なイベント取り組みを行ってらっしゃるというわけですよね。多くの人々が街づくりに関心を持つ、これはすごく大事なことですよね。
はい、おっしゃる通りです。魅力ある街づくりを実現するには、様々な視点からご意見をいただくことは欠かせません。各種イベントや事業説明によって、自分たちが暮らす街が今後どうなっていくのか、どうあるべきかを考えていただく機会の一つになるのではと思っております。
はい。ということで、いろいろお話伺ってきましたけれども、最後に、一言ずついただきましょう。まず、引き続き上原さんから。
はい。私どもが担当している沼津駅周辺総合整備事業は、交通環境の改善だけではなく、南北市街地の一体化による回遊性や利便性の向上が図られるとともに、駅周辺に発生する広大な鉄道跡地を利用することで、さらなる民間投資を呼び込むなど、地域経済の活性化などに寄与する事業です。大規模な事業でありますので、市民の皆様には今後も事業の必要性、事業効果、新たな街づくりのビジョンなど、丁寧にご説明しながら事業へのご理解とご協力をいただけるよう努めてまいります。
はい、一方、清水さんいかがでしょう。
はい、沼津市はもとより、静岡県としても、主要となるこの事業に、自身が携われたことに、 光栄に思っておりますし、やりがいのある仕事だと感じています。沼津駅周辺総合整備事業の、期間自体は長いですが、完成するまで事業効果が現れないということではありません。今後、沼津駅周辺をはじめ鉄道施設の移転先周辺の環境は目に見えて変化を感じることはできると思います。またこのようにやりがいのある仕事ですので、土木を勉強している学生は就職先として考えてみてはいかがでしょうか。本日はありがとうございました。
はい、ということで今回は沼津駅周辺整備部の推進課、それから整備課からお一人ずつお話を伺ってまいりました。上原さんと清水さん、お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしてきましたワンヌマプラスですけれども、これまで4年間にわたって市役所のお仕事紹介という形を取りまして、さまざまな市の、取り組みであるとか仕事の内容についてご紹介してきましたが、10月からこの時間リニューアルいたします。引き続き沼津市の魅力満載の番組をお届けしていきますので、引き続きお付き合いいただきたいと思います。